こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。子供六法第2番は、山崎総一郎による子供向けの法律入門書で、いじめや虐待などから自分を守るために、身近な法律の基本を分かりやすく整理した実用書です。2019年に話題となった初版を土台に、2023年施行の子供基本法や刑法刑事訴訟法の改正内容を反映して改訂されており、最新の法環境に対応している点が大きな特徴です。刑法刑事訴訟法少年法、民法民事訴訟法、日本国憲法子ども基本法、いじめ防止対策推進法を扱い、子どもの権利、加害と被害の線引き、相談や救済の手がかりを具体的に示します。法律を知識として終わらせず、日常生活でどう役立てるかまで視野に入れているため、児童生徒だけでなく保護者や教育関係者にも有用な一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、子どもが自分の権利を知るための法律入門として設計されている本書の中心にあるのは、法律を専門家だけのものにせず、子ども自身が自分の身を守るための知識として理解できるようにする発想です。扱う内容は抽象的な法理論ではなく、いじめられたとき、嫌なことをされたとき、困ったときに何が起きているのかを考えるための最低限の法律知識に絞られています。そのため、読者は条文を暗記するのではなく、どの場面でどんな権利が問題になるのかを把握しやすくなります。特に子ども向けの法律書は、説明が優しくても内容が断片的になりがちですが、本書は刑事民事、憲法、少年法までを横断しているため、権利侵害の全体像をつかみやすい構成です。法律を知ることが大人への相談を後押しするという実用面も明確で、知識の獲得と行動のきっかけを結びつけている点に独自性があります。次に、刑法と刑事訴訟法の改正を反映し、現代の被害理解に更新している第2番で重要なのは、単なる増補ではなく、近年の法改正を子どもの生活感覚に近い形で反映していることです。刑法と刑事訴訟法の改正により、性的同意年齢や不同意わいせつ罪、不同意性交等罪、拘禁刑、公訴時効など、ニュースでも耳にする用語の意味が変わりました。本書はこうした変更を取り込み、古い知識のままでは誤解しやすい領域を更新しています。特に子どもにとっては、犯罪の名称よりも何がしてはいけない行為なのか、被害に遭った時にどのように扱われるのかを知ることが重要です。その点で、本書は制度の説明にとどまらず、被害の認識と相談の必要性を理解させる役割を持ちます。また、改正点を小単位で整理しているため、法律の変化が社会にどう影響するかを把握しやすいのも利点です。法改正を子ども向けの言葉に翻訳していることが第2版の実質的な価値になっています。さらに、子ども基本法の追加が子どもの権利を社会全体の課題として位置づける。第2版で新たに加わった子ども基本法はこの本の性格をよく示しています。従来の法律書が被害防止やトラブル対処によりがちなのに対し、子ども基本法は子どもを守るだけでなく、子どもが意見を表明し尊重される存在であることを前提にしています。本書がこの法律を収録したことで、読者は単に危険を避けるだけでなく、子どもが社会の中でどう位置づけられているかを理解できます。これは権利の説明を受け師の保護ではなく、参加と尊重の視点に広げる重要な変化です。学校生活での相談、家庭内での対話、自治体や社会制度との関係を考えるときにも、子ども基本法の存在は意味を持ちます。本書はその趣旨を優しく整理し、子どものための法律が単発の救済策ではなく、社会の設計そのものに関わることを示しています。結果として、本書は法教育の教材であると同時に子ども政策の入門書としても機能しています。そして、いじめ防止対策推進法と相談行動をつなぎ、実践的な助け方を示す。本書が実用書として評価される理由の一つは、法律の説明をいじめ対応に結びつけていることです。いじめ防止対策推進法を収録しているだけでなく、いじめで悩んでいる子どもに向けた動線を設けることで、読むだけで終わらない構成になっています。いじめは当事者にとって心理的負担が大きく、何が法的に問題なのかを自分で制することは難しいため、法律知識があるだけでは不十分です。本書は、どのような行為が問題になり、うるかを示しながら、困った時に大人に伝える重要性を繰り返し強調します。ここで大切なのは、法的解決を直接教えることではなく、相談の必要性を言語化することです。子どもが自分の状況を説明しやすくなれば、学校、家庭、行政など複数の支援先につなげやすくなります。法律書でありながら、対人支援の入り口としても設計されている点がこの本の強みです。最後に、図解的で親しみやすい構成が、家庭や学校での法教育に向いている本書は内容だけでなく、読みやすさの設計も重要です。 伊藤ハムスターのイラストによって法律書にありがちな硬さを和らげ、子供が手に取りやすい見た目にしています。さらに章立てが刑法、民法、憲法などの主要分野に分かれているため、家庭学習や授業で必要な部分を探しやすく、通読にも拾い読みにも向いています。これは教育現場で使いやすい条件でもあり、いじめ防止授業や教員研修で活用されているという位置づけとも整合します。一般的な児童向け法律本が制度の紹介で終わるのに対し、本書は改正点や新法まで含めて現在の社会制度に接続しているため、学習教材としての鮮度が高い点も特徴です。また子ども向けでありながら保護者や教員にも読みやすいので、同じ本を複数の立場で共有できることが実務上の価値になっています。読みやすさと精度性の両立が本書を単なる解説書以上の存在にしています。結論として、子ども6法第2版は子ども向けの法律書を探している読者だけでなく、子どもの相談を受ける立場にある保護者、教員、図書館関係者にも適した一冊です。法律を難しい制度説明としてではなく、いじめや虐待、権利侵害への具体的な備えとして提示しているため、知識がそのまま日常の判断材料になります。特に第2版では子ども基本法の追加と刑法刑事訴訟法の改正反映により、古くなりやすい法条法を更新している点が実用的です。類似の子ども向け法律本と比べると、本書は対象年齢への配慮だけでなく、学校現場や家庭での使い勝手まで考えられていることが際立っています。法律を学ぶ入り口として読みやすく、同時に現行制度に即しているため、入門書と実務的ガイドの両方の役割を担います。自分を守る視点と子どもを支える視点を同時に得られる点がこの本の大きな特徴です。ご支援いただける場合は山崎総一郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。